もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ユキサダイさんのポッドキャスト、
月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私キベトショーと
シーラと
ユキサダイさんです。
芦田愛菜ちゃんファンからも来てますよ、
はい、はい。ラジオネームフロンボールさんです。初メールです。映画円卓が間もなく公開ですね。芦田愛菜ちゃんは小さい頃から大好きなので今度も絶対映画館に見に行きます。予告編見ると愛菜ちゃんがこれまで見せたことのないような表情をしていたのでとても期待しています。ゆきさだ監督にとって女優芦田愛菜ってどんな存在ですかといただきました。
まあ、さっきちょっと聞いてもらったでしょ、声ね、まああのあんな感じでやってるんですけど楽しくね、マージャンはねしっかりしたもう女優さんです。
その女優芦田愛菜さんに木更田監督が直撃インタビューということで、
はい、
音を取ってきてもらってますんで、
はい、
そうですね、もうさっきだけと思ったんでしょ。
さっきだけと思った。
もうそんなもうもっといろいろあります
よ。いいんですか。
もうそうですよ、いつもの iPhone で、
うわーやった、写真来てもらいましたんでこちらの方女優芦田愛菜さんインタビューです。はい、
まあ、ちゃんもう1年前だもんね撮影ね。
はい、
どうだった撮影の時は。楽しかった。
はい、楽しかったです。
どうでした、あの雪貞組やったんですけど
監督はいっぱいお話ししてくださって、うん、話が尽きることなくお話ししてくださってすごく楽しかったです。
最近も楽しいもんね。
はい、
どういう話が楽しいの。沖縄での沖縄映画祭行ったじゃん。
はい、
どうだった、楽しかった。
はい、
どう、何の話が楽しかったの。
お化けの話が楽しかったです
本当。
はい、
眠れなくなったんでしょ。
まあ一応、ね、寝たんですけど
寝たんだ。寝たのかよ。今回ね、円卓をやって、
はい、
どうですか、コッコはどういう女の子だと思いました。
好奇心旺盛で何にでも興味を持っていていつも疑問を抱いている女の子だなと思いました。
本当。
はい、
ああいうの分かる。なんか
でもココちゃんってすごい変わってますよね。
うん、なんかやっぱりコッコらしさってあったじゃん。
はい、
何回も考えたでしょ、いろいろ。
はい、
楽しそうにしてたもんね。なんかね、一回ね、控室間違ってガチャッと開けた時に変な顔してたのよ、鏡見て。
はい、
あの時なんか考えてたでしょ、なんかどういう顔をしようかなって
かもしれないし、ただ遊んでただけかもしれないですけど。
そ暑かったよね撮影。
はい、
もう熱中症になりそうで。
はい、
なんだっけ、こう
消耗ですか。
うん、
まあ、乗せて
頭に氷のを乗せて
氷食べてみたい。
氷食べてた。
いや、たまに食べてました、
ね、本当。で、なんだっけ、差し入れの
シューアイス、
ね、シューアイスとか、あと冷たい、なんだ、キュウリ食べたいね。
はい、
キュウリ好きだもんね。
はい、野菜を差し入れいただいて
野菜ボリボリ食べて
人参とかでうさぎ気分って
ウサギもね、ウサギとも戯れたし。
はい、
まあとにかく
ウサギも暑そうでしたけどね、すごく。
あ、そうそうね日陰に逃げようとすんだよね。
ダメって、カメラからフレームアウトした
この映画をね、なんだろう、今俺はいろいろ宣伝してるじゃん。
はい、
どういう人に見てほしい。
いや、もう皆さんに見てもらいたいです。
本当。
はい、
同世代の子たちには、
もう同世代の子たちからあとはおじいちゃんおばあちゃんまでみんな見てもらえたら嬉しいです。
じゃあね、じゃあ愛菜ちゃんからみんなに何かこうメッセージをください。
はい、私が演じているココちゃんは自分の中でかっこええと思ったことは素直にかっこええって言える子なんですけど、周りからの反応にどこか違和感を感じているんです。でもある言葉をヒントにいろいろな体験を通じて 家族や友達との関係が少しだけ変化します。どのように変化するかがこの映画の見どころだと思います。去年の夏みんなで一生懸命撮影しました。私も大好きな映画です。まあ、皆さんもこの映画を好きになっていただけたら嬉しいです。ぜひ劇場でご覧ください。
完璧あの最後に、
はい、
僕とね、
はい、
最初に会った印象を聞かせてください。
はい、あの監督は最初なんか紫と黒のオーラが出ててちょっと怖いなと思ったんですけど、でも話してみるとすごく楽しかったです。いろいろなお話ができて、会話が途切れるなく途切れることなくテンポよくお話しすることができてすごく楽しかったです。
気遣ってる？
いえいえ、気遣ってないですよ
気遣ってない？
使ってないですよ。
大丈夫？
はい、
また一緒に仕事したいね。
はい、
ちょっと探偵もの俺に取らしてよ子供探偵そういう企画あんの？
いや、ないです。
ないでしょ、はい、じゃあ俺作るわやる？なんでうんって言わないの？なんでうんって言わないの？なんでうんって言わないの？
いや、やってみたいです
やりましょうよって言ってよ。
やりましょうよ
って。はい、まなちゃんでした。
ありがとうございました。バイバーイ。
はい、OK です。ありがとうございました。俺は嫌なの？
いやいや、嫌じゃないですよ。
本当？大丈夫？
はい、
はい、ありがとう
ということで久田勲監督による芦田愛菜ちゃんインタビューでございました。
素晴らしい
微妙にね距離がある
ちょっと間が空いたりなんかした
いや、それはまあ冗談ですけどなんかね、そう、探偵ものをね撮りたいんです、探偵もの、探偵をやってみたいんですってなんか前なんか一緒にやってたなんか時に言ってたんですね。じゃあ探偵ものを やろうよっつったらなんか微妙な顔してた
あれ
俺じゃねえのかな俺じゃないのかと。
女優ですね。
素晴らしい。
完全にじゃあもう立派な女優さんですね。
すごい。
あのね、彼女はもうだからね、女優さんなんですよ。あの普通ね、子役の子役って概念で言うとね、うん、どういう意味かな、あの子役って作ってあげなきゃいけない感覚ってあるでしょ。
うんうんうん、
例えばこういう雰囲気でとか、うん、こういう口調でねって、うん、いやそうじゃなくてもっとこういう風に言いなさい。あなたはここに立ってて。そういう一つ所作から何からでそれをやってなんかこう一生懸命やるみたいなことをするんだけど、彼女にはもうほぼあの普通に役者さんと一緒でまず考えてきてもらってるというか考えてきてる、
うん、
もうやりたいことが多分一つの手において一個に絞りきれない感じ。
だからさっきもね楽屋で練習してたみたいな話
そう、
ね、
で見られたって顔するんですよ、うん、それって別のシーンのことを考えたはずなの絶対。
あ
で変な顔、まあ、このポスターになってるのもこれシーンカットした別のシーンの驚いてる顔なのね。
うーん、
こういう顔してたんですよ。それもこんな顔をやれって言ってやってるんじゃないですよ。このポスターって実は合成ポスターでこれ特別に撮ってないんですよ。驚いた顔まなちゃんしてみてとか言って指示してるんじゃなくてシーンなんです。
あ、
これね、
あ、
映画の中に、
ね、
で映画の中にはもう出てこないんです。そのシーン、シーンカットしちゃってその顔を使ってるんですね。あの驚いた顔でもぜひこれあのホームページ円卓のホームページを見てほしいんですけど、公式ホームページに出てるんで顔がなんかねあーって驚いてる顔のシーンが実はあったんです冒頭に。それちょっとシーンカットしちゃったんですけどね、その時の顔なんですよ。だからこれって本当に演技した時の顔、ここまでこういう顔すんだみたいな、これあの普通指示するんですよね、
うんうん、
もっと驚いて口を例えば縦に口開けてあーとか、うん、もう好きじゃないとこんな顔ちょっと やりすぎだろっていう、
うん
う
ん、
まあ、ちゃんちょっとやりすぎとかいうのも多々あって、
うん、
一度驚いたとこがあってね、何がすごいかっていうと、あのね、途中で映画でねカルピスを飲むシーンがあるんです、
うん、
ちょっと先出しちゃいますけど、うん、まあ、ここ聞いた人たちは忘れてください、一回聞いて、うん、で石田あゆみさんがおばあちゃんで、うん、おばあちゃん入れてあげるって言って、うん、おばあちゃんちょっとつけれないんですよ、水で薄めればええやんと。したら もっと入れてくれやっていうわけ、うん、ねっ、なんでやったら、うち下が超えてしもてんっていうこっちセリフがある、おうおう、下が超えてしもてん、うん、でも本当はうち下が超えてしもてんかな、僕ちょっと分かんないんですけど、うん、イントネーションがちゃんと正確な、うんうん、それを下が超えてしもてんみたいな、多分そういう言い方、あの、うん、エセ関西弁風な、舌が超えてしもてんみたいな、舌が超えてしもてんなのに、舌が超えてしもてんみたいな言い方をしたから、今までそんなことないわけですよ。まーちゃん関西弁完璧っていうか、もともと兵庫県出身ですから、おじいちゃんおばあちゃんもお母さんお父さんも関西人なんで、あれって言って、記録さんがちょうど関西人なのね、監督ちょっと今の下が超えてしもてんが違うと思うんですけどって言うから、うん、どういうこと、俺には分かんないから教えてよって言ったら、うんうん、なんかそこだけ嘘くさい関西弁になってるんですけど、ちょっと聞いてみましょうかって、うんうん、でまなちゃん今ちょっとおかしくなかったって言ったら、私は超えてしもてんって言葉をきっとおじいちゃんおばあちゃんかなんかがベタベタの言葉で言ってたのを聞いて、ここぞとばかりにコッコは真似して言ったからうまく言えなかった風に言った。だから私が完璧に言えなかったようにしてみたんですけど、普通の方がいいですかって聞
かれ、女優
すごい涙が出る
っていうかねって言ったんですよ。
そこまで考えて
る。いやだから自分が言えないんだから言えなくていいって思ったらしいのね。だって知らんこの言葉はと、だから知らんからやってみようと。で多分ね、大人が吹き込んでんじゃないですよね、お母さんが吹き込んでると思えないんですよ、お母さんはちゃんと。でもやっぱね、このね、まなちゃんのお母さんも素晴らしいんですよ。ほとんど現場で僕らの目線に入るとこに絶対ないし、全然芝居の時なんかもう遠くにいますからね。だからチェックもしてないし、
よくステージママではないですね。
てかでもね、ちゃんとフォローしてるんですよ。でマナちゃんはワンシーン大きなとこが終わると、パーッとこに走っていくのかなって言ったら、お母さんのところでバーッとお母さん、まあお母さんだねみたいな、くっついてますから。
そういうところが子供なんです、
ね、子供なんですけど、でもやっぱね、このね、お母さんもフォローが素晴らしいし、で素晴らしいんだけど、ただマナちゃんがやっぱり好きなんです。それをね、ちゃんとこう伸ばしてるんですよね。でだったらやってみなさい、やってみたらと、ダメだったら監督がダメって言うでしょって。で僕は結局それは、マナちゃん、それはね、関西人にしか分からない深さだから関西人にも微妙にあれ間違ってるわと思われる誤解を生むかもしれないんで、それ説明しないと分かんないから、あの普通にやってったら、あ、分かりましたって言って、次からもう普通に
修正したんだ。
修正っていうか普通にできるから、
すげえ
っていうことがあったぐらい、彼女はね、考えてる、ものすごく考えてます、役について。もし好きでしょうがないです。
ますます公開が楽しみです ね。6月21日、はい、
本当です。
熊本では東宝シネマズ浜線、
はい、
ただいま絶賛前売り中でございますので、ぜひお買い求めください、
はい、
カレンダーにも丸つけといてくださいね。6月21日土曜日
浜線です。浜線、
時刻は8時37分回っております。ここでお知らせ参りましょう、
はい、
FMK のホームページでは月刊ゆきさだりさんのブログを展開中です。毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて配信しております。タンクマではゆきさだ監督の連載エッセイ、映画のある生活2を連載中でございます。熊本からいろんなゆきさだ情報が発信されております。プレゼント、先月のプレゼントは2003年の生田勲監督作品セブンスアニバーサリー、
はい、
こちらの DVD に、サインを入れていただいてお一人の方にプレゼントということで、今回の当選者は、
はい、ラジオネームにがうりさんです。おめでとうございます。
この方は、福岡の方なんで、
はい、
多分ポッドキャストで聞いていただいたんじゃないかなと思います。これすぐ発送いたしますので、
はい、
で今月のプレゼントは2006年生田勲監督作品指先から世界を、
はい、
こちらに直筆サインを入れてプレゼントいたします、 宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp 監督アットマーク FM 熊本 .jp ファックスは 096-355-5200 096-355-5200 番、そしておはがきでも受け付けています。郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FM 系月刊雪貞さんの係までです。ご応募お待ちしております。
ポッドキャストで聞いてる方もね、はい、どんどん応募してください。こんな風に当たることもありますので、うん、どんどんお待ちしております。
します。
月刊雪貞さんのポッドキャスト
ということで、生放送でお送りしております月刊雪貞さんです。監督はまあ今これ円卓高校ひと夏のイマジンのキャンペーンで忙しいようなんですが、
はい、
またなんか最近新しい映画なんか見ました？
そうですね、これはね実は円卓のね、うん、試写を見てくれた ある新聞記者さんがね、うん、映画担当の記者の方が僕に直接ね、メールをもらったんですよ、
うん、
僕すごい信頼してる方なんですけど、うん、そのある一部分をちょっと読むとね、
うん、
大ヒット中のドキュメンタリーアクト・オブ・キリングの、監督がこの作品に込めたものはエンパシーだと言ってました。
エンパシー、
うん、同情的な側面のあるシンパシーよりも相手の立場に立って相手を理解するという意味の言葉だそうです。円卓のテーマもそこにありますよね。ですごく面白かったですと。でこの方は大阪出身の方で、大阪弁もすごくリアルで、僕は子供時代から感じていた大阪を舞台にしたのになんか大阪っぽくない映画がいっぱい横行する中、これはもう素晴らしく大阪だってもうなったんで、ありがとうと言いたいっていうとこからってことを締めに書いていらっしゃったんですけど、すごい長い文章で僕に送ってくださったんですね、うん、でまあ円卓の感想にそれが書かれた時に、そうか俺アクト・オブ・キリング見てねえよって思って、
うん、
で存在はなんとなく聞こえては来てたんですけど、具体的にどんな映画なのか知らなくて、うん、まあちょっと時間があったんで、これを知らないとこのことがうまく人にもしね、
うん、
これちょっと本当にいい言葉だったんでね、この
エンパシー、
エンパシーっていうのがね、うん、そうだよなと思って、まあこの僕が今言うところの円卓で言うイマジンするっていうことがエンパシーなんだと、
うんうんうん、
とエンパシーとつながってるよって、うんで見に行ったんですね。したらもうとんでもない映画で、
うん、
もうこれ熊本でもやるんですかね。
電気館で予告編やってました。
本当ですか、
ね、だから電気館、私たちの電気館で公開予定で、
これはねちょっとね見た方がいいですね。
ドキュメンタリーなんです
よ。ドキュメンタリーです、
うん、
これね僕はね思ったのはね、こう見に行くともう行列を作って、小さなミニシアターでやってるんでね、うん、東京でも渋谷のミニシアター大ヒットで見れないんですよ、なかなか、うん、でやっと最近やっとちょっと30分ぐらい前に行けばなんとか席が取れるみたいな、それでも大ヒットです。
うん、
僕入れ替わりの時にもう行列作ってましたから。
う
ん、であるね、このインドネシアで1960年代に大量の大虐殺が起こったんです、うん、で100万人規模の大虐殺だったの、
うん、
知らないですよそんな歴史、
うんうん、
でそのどういうことかっていう と、インドネシアの、に共産党をね作って、やっぱり体制側に反抗してたんです、
うん、
その人たちがやっぱり結局弾圧されて負けたんですけど、うん、その後もその弾圧する共産党がでもはびこってるわけですよ。その人たちを100万人規模で一人一人捕まお前共産党いいんだろう捕まえて、要するに首を絞めたり、殺して血まみれにして殺したり、
うん、
もうとんでもないです。で殺した人間いるじゃないですか、普通すぐ逮捕されるでしょ、
うん、
じゃあ英雄視されたんです。どんどん人殺していく連中がいて、うん、でそれのこの主人公というか、その中で一番こうアンワル・コンゴっていう人なんですけど、うん、その人を にまず取材対象になるわけですね、
はいはい、ドキュメンタリーで、
ドキュメンタリーとして、はいはい、でドキュメンタリー監督は彼に言うわけです、うんうん、どうやって殺したのって、したらもう自慢げに喋るんですよ。
あ、英雄視されてるわけですからね。
だって
手柄話としてそれを喋るんですね。
まるでなんか40、うん、もう50年近く前のことを、うん、当時自分は若かったんですよ。もう老人ですよ。孫とかもいて、もう鼻高高で、俺はこんなとこで殺しただの、こうやってやったんだよ。だったらそのことをあなたね、それ分かったと、分かったからあなたのことを再現映画と作りましょう、って言って分かったって言って再現映画を作り始めるんです。そうするとみんながこうやりたがらないですね、共産党員の役を周りに、自分の知り合いに、でお前ちょっとやれって、子供たちとかをそういう出し方じゃないんだよ、もっと怖がってくれ、もっと怖がるんだって言って、子供たちもう本物さながらに怖がらせるって、それをまあ映画撮ってるんですけど、もう本当に涙流したりとかするのを撮って、よくやったみたいな、怖いんですよきっと彼らのその勢力がまだ未だにあって、それがなんかね浮き彫りにされていくんですけど、ただ自分で結局殺される人間がねいないから、殺される役の人間がもうどんどん撮影が進まないんで、もう手っ取り早くじゃあもう俺がやるよみたいな、俺が殺される側もやるよみたいな、どうやってやったか分かるんだからみたいな、でやって、要するに相手側に立ってやっていくうちに、うん、だんだんいろんなものに気づいていくんです。
うわ
っていう、要するに映画の力を持って一、うん、人の人間の男の中に介入して気持ちをどんどんどんどんこうもうえくり出して、監督がとんでもないですよ、映画の力すげえと思いました。だからそういう意味では僕がやっぱり思ってる映画って現実を見せるから、でできた映画を見せた時の彼の表情とかね、
うん、アクト・オブ・キリングですか、
まあうん、アクト・オブ、あ、アクト・オブってその演じるっていうことなんですか、
殺人を演じるというような意味なんでしょうけど、いやこれちょっと劇場で確認しないといかんですな、ちょっとなんか円卓のサブテキストとして、まあこれも見て円卓も見て、なんかイマジンだったりエンパシーだったりということを、
そうですね、だからまあ僕の円卓はやっぱりそうじゃなくて、もっと日常の中のね、いろんな人たちの心の火だっていうか、距離とか溝とかね、そういうものを埋めていくって、それはやっぱりなんだろう、相手方に立って考えると意外あれ簡単なことだったと、それをしなかっただけでこんな風に凶暴にもなるし、あの人から阻害されたりもするし、人の気持ちが分かんなかったり、でも救えることもできる、相手側に行けば。だからそれはやっぱりどうですかね、その僕の映画の中でイマジンって言葉があって、僕らは実はジョン・レノン、イマジンイコールジョン・レノンじゃないですか、世の中の人ジョン・レノンのイマジンを聞いてますよね、みんなあいい歌だと思ったりとか、もうなんていうの、ずっとジョン・レノンとあんまり関係なく生きてる人たちからすると、なんかまあ理想を言ってるんだよねって、平和主義者だよねとか無双家だみたいなことを言う人たちもいる。でもジョン・レノンのイマジンって、僕らの英語詩のあの歌がね、イマジン、あの詩を簡単に言えば天国なんかないよって、ただ僕らは地球の上に生きてるだけだろって、国境なんかないけど、俺たちはただそうやって、でもみんなそうって地球の上にいるってだけ思えば平和なんて簡単なことだろうっていう歌ってる歌だって捉えるじゃないですか、ただジョン・レノンだとピンとこなかったものが、僕は僕のスターである今井清志郎さんがね、
はいはい、
RC サクセションでがカバーをして、はい、清志郎が日本の歌詞にして歌うと心に迫るんですね。
これちょっと今用意してありますんで、はい、ちょっとみんなで聞いてみましょう、
はい、RC サクセションでイマジン。
月刊雪貞勲のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シイラでした。